南無法蓮華経、南無法蓮華経、南無法蓮華経。我深く汝らを敬もうあえて驕慢せず故便はいかん。汝ら皆菩薩の道を行じてまさに作仏することを埋めしと、南無法蓮華経、南無法蓮華経、南無法蓮華経。
はい、法悦の日々の11ページの後ろから3行目だと思うんですけど、どうでしょうか。いいですね。はい、そこから、13ページの4行目までちょっと長いですけどね。はい、じゃあ一緒に読みますね。はい、大聖人はこの間どのような姿勢でいかなることを会得されていったのであろうか。元よりの願いに諸宗いずれの宗なりとも返答終身あるべからず、いずれも仏説に証拠分明に道理厳然ならんを持ちうべし、論士役者人士等にはよるべからず、もっぱら教文をせんとせんと仰せのように、どこまでも仏教を第一とし、返答終身を廃されたのである。あらゆる宗派にわたり、あれだけ多くの寺々を回られたのも、どこまでも偏った見方を退け、あるがままの真実を求められたからではなかろうか。その真実とは、いかなる権力権威にも曲げられてはならなかった。また市場に左右されたり帰依する人数の高で決められるものでもなかった。同書の次の門の法門によりては、たとえ王の攻めなりともはばかるべからず、いかに言わんやその異下の人や父母死刑等の教訓なりとも持ちうべからず、人の心不信は知らず、ありのままに申すべしと正常を立てしゆえに、とろ仰せに、大聖人の真実に対する厳しい態度がうかがわれる。蓮長は、一乗法華経こそ仏の真意の経典であることを確信した。その時初めて諸教諸宗の矛盾対立も評解した。もろもろの河川が一つの大海に注ぎ、同一の味となるように、法華経こそが大海であり、諸教は河川であった。その法華経も今末法においては法華経の肝心たる妙法護持であり、その要望を愚通すべき人は本家の菩薩自由上行であることも明白であった。一切の患いの根源は仏法の乱れにあり、末法の一切衆生は真実の大法の出現によってのみ救われることは もはや疑いようのないところであった。蓮長は仏教とりわけ法華経が月始から日本へと流伝し、末法の初めに太陽のごとき大法が広まることは仏説の示すところであり、天台伝教その他幾多の先達がその時の到来を恋い願っていたことを知り、よこの木の門を拝見して両弦滝のごとく一心喜びをあまねくすと感動の涙に暮れたのである。この御章は文明12年のものであるが、修学時代に到達した大聖人の境地であったと拝察する。蓮長は建長5年の春、修学の旅を終えて故郷清澄へと向かった。疑惑はことごとく除かれ、仏法の真実の日差しを一心に浴びられていたのである。この間の15日のですね、このお盆ですね、私も坊さんになってからですね、この8月の15日のお盆にですね、この台風が直撃するなんていうのは、坊さんになって初めて、坊さんになる前も初めてなのかわからないですけど、坊さんになって初めてでですね、まあそれはニュースで毎日ですね、車が倒れる、墓が倒れるぐらいの風が吹くっていうぐらいのこのことを毎日毎日聞いてたらですね、お参りに来ない人の方が常識人だと思うんですけどその お盆の法要にですね、この本堂に11人しかいなかったんですよ。いやびっくりしましたね。13日のお香よりも お盆の方が多いっていうのが普通ですから、だからお盆にお参りした人にですね、お盆のお参りに来てるだけじゃダメだと、他の13日もお参りしてくださいって、説教垂れてたんですけど、全然調子狂っちゃってですね、と思うようなこの状態だったんですけど、まあでも災害に遭われたところは大変なんですけども、この近辺はですね、前の豪雨災害の大雨の災害の時ほどの災害もなくて、皆さん方のこう身近な関係の方もこの台風の被害に遭われるということはなかったと思うんですけども、そういう点ではですね、本当に良かったなというふうに思いました。そしたらもう次の日からもうダラダラダラダラって言ったら悪いですけど、だらだらだらだら当場取りに来るから、もう本当によく一般の人が葬式しないでひっそりと亡くなりたいからって葬式しない人がいるんですけど、葬式しなかった人の話を聞いたらですね、知り合いの人でいるんですけど、もうだらだらだらだら亡くなったって聞いたんです、亡くなったって聞いたんですって、だらだらだらだら人が来てですね、そのたんびに仕事を休まなきゃいけないで、その人が来るのを待ってなきゃいけない、まあ葬式すりゃよかったと思って、葬式すりゃ同窓会みたいにいっぺんに終わったのに、知らなかったっていう人の方が行けなかったということになるんですけども、本当に締まりがない、このもうそれも2年も3年もずっと亡くなってからですね、2年も3年もずっとそういう生活を送らなきゃいけなくて大変だったと。主人はそうやって亡くなってよかったかもわからないけど、 私が亡くなった時には葬式してもらわなきゃって言ってましたけど、そういうもんなんだと思って、びっくりしましたよね。それから散骨をした人の話を聞いた時もね、この山にその骨を撒いてくれて、この海に、この骨を撒いてくれと、その海も船を雇って、それでその、まあ、どのぐらい走るか分からないですけど、走ってそこにその散骨すると。そしたら後の人がですね、どこに撒いたんだどこに撒いたんだって言って、そのどこに撒いたんだって、ここの辺かあの辺かって言ってて、まあその分かんなくなってですね、で船を雇って手合わせに行くっていうこともできないし、そのどういうことになってんだって言って、後の人から次から次にですね、ああでもないこうでもないって言われて、もう本当にその困ったという話を聞きまして、それもやっぱりね、ちょっと問題があるなというふうに、亡くなる人の意思だけでその決められないそのもんだなというふうに思ったんですよね。一言じゃなくて、私の父親もね、その私にね、元気だった時にね、ライドさん、私が死んだらね、式見一本でいいからって言うんですよ。そんなことできるわけなかろうって言って、ほいでもうちょっとそれ何遍も言うからね、その亡くなった人はね、亡くなる人は自分の葬式は自分で出せないんだから、残った人に任せりゃいいんだからって、ごちゃごちゃ言わなくていいんだからって言ったんですよ。で隣で聞いてた家内が怒ってね、僕が言ったことをね、そのお父さんにあんなこと言った、こんなこと言ったって未だに言うんですけどね。だけど任してやりって僕がめちゃくちゃするわけじゃないですからね、めちゃくちゃするわけじゃないんだから、新人の気持ちでやるんですから、式見一本どうせって言うんだと思ってね、本当にみんなそれぞれね、この好きなこと言うんですけど、いつも言うように自分の命は自分だけで生きてるんじゃなくて、いろんな人とのつながりで生きてるわけですから、別に派手派手しくやんなきゃいけないということじゃなくて、その自分たちができる範囲のその常識の範囲でその供養してあげるということを、この大事に考えてもらいたいなというふうに思うんですよね。あんまり、突飛なことはねしない方がいいんじゃないかなというふうに思うんですよね。いろんな墓園に信者さんのお墓があって、その行くじゃないですか。そうすると今そのおしゃれな墓っていうのがあるじゃないですかね。でそのお墓に字が書いてあるのがあるんですよね。でそのお墓に感謝って書いてあるんですよ、刻んであるんですよ、感謝って横でね、横文字で感謝。感謝っていうのはその生きてる方だろうって思うんですよね。その感謝って、亡くなった人のお墓に感謝って、まあ、別に悪い言葉じゃないですけども、感謝って問題じゃなかろうと思うんですよね。そういうとか、その一文字で絆ってちょっと書いてあるんですよね。感謝とか絆に手合わせて、それが何だって言うんだろうと思って、何を勘違いしてんのかなと思ってね。血のつながりだけに、血のつながりや心のつながりだけに手を合わせるもんじゃなかろうと思ってね。何十年生きて、それがその一言が その人のその人の全てを表すということでいいのかなと。もっとその、まあ、例えば南明法蓮華経みたいにもっと深いそのこの法っていうものがこの命の根本にそのあるんだということを、そのなんでそのわからないんだろうかなと思って、ちょっとびっくりするんですよね。個人墓じゃないんですよ、先祖の墓なんですよ。先祖の墓なんですよね。ちゃんとその戒名を何体かこの文字で刻んでますからね。なんかちょっとね、不思議な感じがしますけどね。全然話があっち行ったりこっち行ったりなんですけど、その第六世第6世の日次上人と、それから14世の日衆上人と、それから26世の日下上人、まあ、これも今最初に読んだ法悦の日々の話とちょっと違うんですけども、まあお参りされてる人が少ないんですけれども、ちゃんと話しておかなきゃいけないなというふうに思って話をするんですけども、退席中はですね、この第六世のですね、この日次上人の時に、ものすごい貧しくなるんですね。ものすごい貧しくなるんですね。それでその第九世が日衆上人なんですけども、その日次上人から日光日夜というふうに7世8世それから9世の日衆上人というふうにあるんですけれども、その間がですね、そのすごいこの体積重はこのひどい状態になるんですね。で、実は第9世の日衆上人もこの幼くしてその関図になってるんですね。日衆上人がその関図になったのはですね、ごめんなさい、10歳ですよね。10歳、まあ、どんだけ天才であっても10歳って言ったら人生経験っていうのは10歳しかないわけですよね。ですから東大に入るとかいうその学問はひょっとしたら10歳の子供でもその東大に入るぐらいの学力を持っているっていう天才がその世の中にはいるかもわからないんですけども、だけども法を理解して法を説法して多くの人々に伝えるっていうことにおいては10歳ではそのできないそのことなんですよね。ですから日衆上人は皆さん方がこう読んでる華義書を書かれていますけれども、それももちろん晩年書かれて自分が教え込まれたものをベースにして その書かれているわけですけども、二中聖人もこの幼少期に10歳の時に肝臓になったということは、体積上貧しさもさることながら人材もこのいなかったというそのことがこの言えるわけなんですね。でそれは日次聖人の時にもう顕著にもうこれから先のこの将来が危ないと危ういということをその感じられていたわけですよね。だから日光遺海置物も偽書であるという説が濃いです。日光遺海置物、五書の最後の方にその書かれている文章ですよね。大事なことが書かれていますけれども、どこまでが日光聖人の言葉で、どこからがこの日次聖人の言葉かということが、そのはっきりこのしないという点がこのあります。ということは日次聖人はみんなを騙そうとしてじゃなくて、何としても文字としてこの太石寺がどういう教えなのかということを残しとかなきゃいけないということを考えて、その書かれたんじゃないかというふうに思えるんですね。人を騙そうとかじゃなくて、そのここで整理しとかなきゃいけないというふうに考えて、それを書かれたということがわかるわけですよね。それから第14世の日主聖人、この日主聖人のこの後から養老寺から肝臓を迎える養老寺100年時代がその起こります。ということは日主聖人の時も太石寺は貧しさに耐えかねて、それで養老寺に救いを求めた。そしたら養老寺はお釈迦さんを本尊に拝んでたということで、この太石寺は100年の長きにわたってその混乱をしていく時代を迎えるわけですね。でこの日主聖人の時に二箇の僧正が出てくるんです。突然二箇の僧正の、それももちろん大聖人の本物の二箇の僧正じゃなくて、大聖人の肉質のこの二箇の僧正が出てきたんじゃなくて、写しこういうものが ありましたっていうふうに、私はこの二箇の僧正っていうものをその写しましたという写しがこの出てくるんですね。写しが出てくる。でこれもその日次聖人と同じように、みんなを騙そうとしてやったんじゃなくて、この日主聖人はこの養老寺から、京都の養老寺から肝臓を迎えると、その時に太石寺はこうなんだということをはっきりさせて、そのバトンタッチさせない、バトンタッチしなきゃいけないというふうに考えたと思うんですね。そして結局その二箇の僧正、要するにその太石寺っていうものはこういう伝統のもとにそのやってきたんだということを、その無理やりにその二箇の僧正の文章としてその表さなければならなかった。だから二箇の僧正は前も話したように、日光聖人も知らない、日目聖人も知らない、突然この日主聖人の時にその写しがこの突然と出てくるというそのことがあって、二箇の僧正もその深いその疑いをその持たれる。当然身延日蓮系の大聖人の臨終に立ち会った五老僧もその見たことも聞いたこともないというようなこの失態をこの演じてしまうということがこのあるわけですよね。それから26世の今日命日ですけれども、日観聖人、この日観聖人の時代はこの養老寺の時代っていうものがこの終わって、そして その西観聖人も実はその要望寺の日清聖人のこの説法に縁をして、そして出家したこの人なんです。だから小僧時代に要望寺の影響を受けた教えをずっとその教え込まれていく中で、やっぱりおかしいなということにこの目覚められて、そしてこの要望寺からの流れっていうものを断ち切らなければいけないというふうに考えて、この大石寺是正期にその日観聖人は活躍をこのされたわけなんですけれども、ちょうど要望寺是正期と、それから江戸時代の法論や釈仏、宗教を改める改修禁止、そういうがんじがらめのこの政策の中で、この他宗と議論をするということは許されないわけですよね。そうすると全部の宗教が、この日蓮系だけじゃなくて全宗も真言も念仏も全部の宗教が、我伝因水のオラが大将オラが大将オラが大将、うちが一番正しいんだうちが一番正しいんだうちが一番正しいんだっていうふうに、その我伝因水のこれを御用教学って言いますね。御用教学、御用教学、それとか門流教学って言いますね。門流教学、門流教学、御用教学っていうのはですね、結局自分たちの宗派に有利な教義をその立てていく、何でもかんでも自分たちに自分たちが正しいんだというその内容のものでその固めていくということなんですね。で、御用教学、門流教学っていうのは自分たちの門流だけに有利なこの教えをこの中心にしていくということなんですね。だから江戸時代みんな、どの宗派もみんなそういうふうにこのそういう姿勢でそのやっていったわけですね。ですからその中で日観聖人のこの六観定もこの生まれていると。六観定は優れたその教えなんですけれども、義書であるところの恩菊伝や本人妙称や、それから二科の僧正、これが要するに教えの結論に必ず使われるんです。そうすると六観定がどれだけ立派なこの教えを説いていても、その結論に恩菊伝や本人妙称や二科の僧正が出てくるということになる。そしてこの階段の本尊がその出てくるとですね、さっき言ったところの日宗聖人の時代に、ちょっと言おうとしましたけれど、二科の僧正と階段の本尊が出てくると。ですからその日宗聖人の二科の僧正と階段の本尊と恩菊伝と本人妙称というのを結論にして六観定ができている。その日観聖人の言葉が今現在のこの大石寺の主張するところのこの大石寺教学、大石寺の教えということにこの出来上がってしまっているわけなんですね。日観聖人もみんなを騙そうとしてやったんじゃなくて、この江戸時代の法論と釈仏と改修というものが禁止されている時代に、大石寺というものはどういうものなのかということをこの整理して 書いとかなきゃいけないというふうに考えて書いた。日刊上人も二科の僧正や恩菊伝や本人名称というものが偽物であるということは知らなかったと。ということなんですね。そういう積み重ねによってこの今のこの大石寺の貫図が大聖人の化身であり、階段の本尊が大聖人の仏法の全てだというその間違った考え方というものがその気づかれてしまっているということなんですね。さあそこで最初に皆さん方と一緒に読んだところ、じゃあ大聖人の仏法の真髄は何なのかということですね。その真髄は心に書いてある元よりの願に諸宗いずれの宗なりとも返答終身あるべからず。返答終身というのはこの御用経学、文流経学のことです。つまり自分たちのこの宗派というものにこの重心を置いて、自分たちが自分たちに有利なこの論は取り入れていこう、自分たちに不利なものは無視したり捨てていこうというふうに偏頭、自分たちの頭に偏っている。それから今まで昔の人もこうやって言ってきたからっていうふうに、その考え方教えというものに執着する、そういう心を執心というわけですね。どうもおかしいなと思うけども、前の人もこうやって言ってたからというふうにそのまま踏襲していく、それを執心。大聖人は返答執心あるべからずと、自分たちの教えを守るための教学や自分たちの今まで言ってきたことを正当づけるような執心の、そういう考え方というものは絶対にあっちゃならないと。どこまでも正しいもの、古いとか新しいとかじゃなくて正しい方、正しい方を中心にしなきゃいけない。いずれも仏説に証拠分明に道理厳然ならんと持ちうべし。これが本当の恵方不恵人ということなんだということですね。真実の方に平等であるとね、恵方不恵人、原点にかなう教えね。それから自修に対する愛着を中心にしてはいけないと。ね。そのことをこう言ってるわけですね。そして、論事、役者、人士には、欲、よるべからず。もっぱら教文をせんとせん。原点であるところの、仏が説いたところの経典を一番中心にしなきゃいけない。それを解釈する論師、役者、そしてそれをみんなに流布するところの人士、この論師、役者、人士は全部原点の仏の経典にかなったもんでないと、貫かれたもんでなかったら、この論師も役者も人師もその原点をねじ曲げた人間だということになっちゃうとね。原点にかなった論師、役者、人師でなければ用いちゃいけない、用いるべきじゃないと。時に力のある論師、役者、人師は原点に書いてないことまで言ってしまうですね。口がうまいとね、オセロみたいにね、白いものを黒、黒いものを白って
言えちゃうんですよ。言えちゃうんですね。これでみんなもね、聞いてる方もね、なるほどって信じちゃうんですよ。ね、いつの間にか白いものが黒になり、黒いものが白になってると。だけど原点は白は白、黒は黒なんです。だから会社だとか、この学校のこの体育のクラブだとか言うと必ずね、先輩が黒って言ったらね、黒なんだと。ね、白でも黒なんだと。ほんとみんなその、生徒がね、はいとか言って返事したりしてるんですよね。おかしいなと思っても、おかしいってことを言ったら殴られたりするからね。だからおかしいって言えない。で、だんだんだんだんその おかしいことが常識にこのなっていくということになるわけですよね。それが扁桃終身ということなんですね。扁桃終身、そして論旨役者人士の方が中心になって、原点の方がそのおろそかになる。だけど大聖人はどこまでも原点を中心に、恵方不恵人の信仰でなければそれは信仰とは言えないんだということ、それを大聖人様はその生涯にわたってこの南妙法蓮華経の本尊をこの表す、また表してからもずっとその生涯をこの恵方不恵人でこの通したですね。だからその大聖人の教えは全くそのぶれない、矛盾がないということがこの言えるわけなんですね。そしてその次の 12ページの4行目のところ、その真実とはいかなる権力権威にも曲げられてはならなかった。また市場に左右されたり帰依する人数の高で決められるものでもなかった。同書の次の門の法門によりて、たとえ王の責めなりともはばかるべからず、いかに言わんやその異言の人をや父母死刑等の教訓なりとも持ちうべからず、人の真不真は知らず、ありのままに申すべしと正常を立てしゆえに、というふうにあって、大聖人は主事を売る前御所の中でノコギリで切られるような拷問にあったとしても、目の前で父や母を殺されるようなことがあったとしても、両親や師匠が日蓮やめてくれというふうにこの頼み込むような状況になったとしても、正しい方は正しい、間違った方は間違った方だというふうに貫くということが本当の親孝行なんだということをこの大聖人様がこのおっしゃってるわけなんですよね。だからその正しい方を説いて、人が信じるか信じないか、人が増えるか増えないかっていうことは、そんな結果は私は知らないと。増えれば増えればいいし、増えればいいし、それによって去っていくものがいたとしてもそれは仕方がないと。正しい法というものを正しく説くということがその日蓮のこの生き方なんだということをこのおっしゃってるわけなんですね。ですね。そしてそれは12ページの後ろから4行目のところに、末法の一切衆生は真実の大法の出現によってのみ救われることはもはや疑いようのないところであった。いつも皆さん方に申し上げますけれども、一切衆生平等成仏の法、これが日蓮大聖人様の法であり、ご本尊様に示されたところの法であります。一切衆生平等成仏の法ですから、ですから観図が大聖人の化身であったり、また階段の本尊に大聖人の仏法のすべてがある必要はないんです。
一切衆生平等成仏の方は一切衆生のに平等にその命に存在すればいいんです。この神羅万象すべてにこの南妙法蓮華経の法というものが存在していると、それが大聖人様の仏法なんですね。大聖人様の仏法なんです。それを私たちは信仰しているということなんですね。だから階段の本尊であるとか、関図に流れている血脈であるとか、そういうところにその一点にそこに集中して存在しているもんじゃなくて、この世の中全部に法というものが存在しているんだということなんです。ここに川と大海の例えがこの文章に書いてありますけどね、あのね、この川をね、この登っていく魚の代表的なものは鮭ですよね。鮭ね、生まれた川のね、匂いをね、このちゃんと覚えてる。海に流れていって、そこでこの2年とか3年とか、この成長して大きくなって、そしてその卵を産み、またその卵に精子をかけれるだけのその大人になって、その自分が生まれた川にこの戻ってくるわけですよね。その時にね、自分が生まれた川の匂いをこの覚えてる。すごいよね。僕らこうやってそのなんかこう煙かなんかが来てさ、朝からどっかで草焼いて焼いてるわと、やめてくんないかなと、もう朝から思ってるね。その空気にこう漂ってこう来るからね、こう匂いを感じますよね。もしこれ水の中で鼻開けてて匂い感じる人いる？プールかなんか、ここのプールはちょっと変わった匂いするなとかいう人いる？いないね。そんな匂いがすったら溺れちゃうからね。いないよね。あの鮭、穴開いてますよね。水がチュチュチュチュと通ってますよね。匂いを感じるんですよね。すごいですよね。だからあの鮭が川にこの戻ってこなくなるっていうのは、川が汚れて川の匂いが変わっちゃったら鮭は分かんなくなっちゃうんですよね。どの川だったかなと思っても、工場の排水からとかそういうものがこう混じってくると、鮭はもう分からなくなっちゃって、どこで卵を産んでいいのやら、どこでやっていいのか分からなくなっちゃうわけです。迷子になっちゃう。すごいですよね。何千本って何万本って川あると思うんです。何万本も川がある中で自分が生まれた川が分かると、それだけ全部の川に全部匂いが違ってるっていうことですよね。その全部違う匂いの川が禅宗、真言宗、念仏宗、いろいろな宗教の川だということなんです。同じような水に見える、空から降ってきた雨がただ流れているように見えるけれども、その脇にずっと生えている木から何から全部生態系で全部匂いが違うんです。全部匂いが違う。みんな同じように見えるけど全部匂いが違う。だけど海に注ぎ込んだら南妙法蓮華経の全部塩味、全部同じ匂いなんになると。その全部同じっていうことが、全部同じ南妙法蓮華経の仏の命だと、それを説いているのが大聖人様の仏法なんだということなんです。それまでの禅宗、真言宗、念仏宗の教えっていうものは全部その
教えが違う。だけど大聖人様は全部大海の水として、匂いも水も全部一緒だと、全部つながってると言うんですね。だから誰もが成仏することができるんだと。だから川の教えにこだわってたら成仏はできないよ、同じ塩味になんないよ、同じ匂いになんないよと。だから大海の南無妙法蓮華経の信心をしなきゃいけないんだということが大聖人の教えなんです。大海の教えは階段の本尊だけ、芸家のケチ脈だけに存在するものじゃないと。だから大聖人は日蓮は何宗の元祖にもあらずと、川の教えの元祖じゃないんだと、大海の教えを説いてるんだから何々宗の何々っていう海祖様です、宗祖様ですっていうような、そんなことのために日蓮はこの真実の教えを求めてきたんじゃないんだということをおっしゃってます。ね。南無妙法蓮華経の大海の全部の命がつながった、その大海から私たちの命が一滴の雫として生まれてまた大海に戻っていく、そのことをこの大聖人様はこの教えとして説いてくれた。一切諸情平等成仏というのは大海の教え、全てのものがそこに凝縮された種の教えということなんですね。だからぜひそのことをですね、その考えて太石寺が今までやってきた中で歪められてしまったものが私たちがこの見ている中にあると。でも原点に帰って何が歪められたのかということを見抜いていかなきゃいけないね。あいつがこうやって曲げたからとか、人のことをああだこうだ言ってる場合じゃないんです。原点が何なのか、原点から考えて歪みは何なのかということをその考えられるような、そういう信仰をしていただきたいということをお願いして本日のお話とさせていただきます。
夏仕様ね。